そして最後ですね、ランディングページ、アドレス登録ページを作ったら、最後にやるべきことは、もうとにかくランディングページにアクセスを集めるということです。とにかくアクセスを集める。というのも、ランディングページを作っても、これが本当に登録率が高いかどうかっていうのは、もう出してみなきゃわからないんですよね。何かツールがあって登録率チェッカーみたいなものがあったら便利ですけど、そんなものはなくて、実際にお客さんとか見込み客の方の前に出して、これどうですかって提案してみて、初めて結果がわかるわけですね。うん。で、それで良し悪しが分かって、じゃあ改善しなきゃなとかっていうところが出てくるわけです。なので僕もこの動画を、収録してる時点では、先ほどの参考にしてもらった、構成の参考にはしてほしいんですけど、あれが、パーフェクトなランディングページではないわけですね。まあ何かしらの問題が出てきて、ああ、ここ直した方がいいなとか、お客様の声追加したら登録率上がるかなみたいな感じで、改善して、やっていくわけです。うん。そう。だから、とにかく LP にアクセスを集めるっていうことが重要です。うん。まあ、そもそもね、そこにアクセスを集めないことにはアドレス登録っていうのは増えないわけなので、アクセスを集める。で、まあ、リストビルディングの必勝法が実はあります。それは何かっていうと、より多くの打ち手を知って確実に実行していくっていうことです。当たり前のことなんですけど、そもそも、なんだろうな、読者の数が増えないんですって言って、しっかりとオファーも用意されている。で、登録ページも用意されている。なのに読者さんが増えない。それどういう場合か。それの原因っていうのは、まあ、そのアクセスを集めるための方法を、まあ、あんまり知らないとかね、数を知らなくてとか、知ってはいるけどやってないっていうことですね。うん。で、さっきも言った通り、アクセスを集めないことには、そのページの良し悪しもわかんないので、とにかく打ち手を知って、一つずつ着実に実行していく。これが重要なわけですね。うん。まあ、というわけで、じゃあどんな方法があるのかっていう話なんですけど、まず、まあ、オーソドックスなところから行くと、ブログにランディングページへのリンクを貼るっていう方法がまず一つあります。で、まあ、PC で見てる人っていうのは、サイドバーですね。本文とは別に横に、いろいろね、バナーだったりとか、過去記事の一覧だったりとか載せるような欄があると思うんですけど、あそこの、まあ、一番上のところに、目立つように配置する。うん。あとは、まあ、スマホユーザーの方を考えると、サイドバーっていうのは、スマホからは見えないので、毎回毎回記事を書いたら、その、記事の最後の方には、フッター的な感じで、しっかりとオファーの内容を書いてあげて、リンクを貼ってあげてください。これがもうすぐにできる方法ですね。うん。で、もう一つ、SNS へ投稿する。まあ、例えば Facebook とか Twitter とかね。うん。Instagram は確か投稿に直接 URL を貼れないので、まあ、自分のプロフィールのところにね、メルマガの誘導の案内とか載せるのもいいかもしれないですね。うん。まあ、とりあえず SNS で投稿して、こういうね、メルマガ始めたんでよかったら登録してくださいっていうような案内を流すと。ただこれは、結構毎回毎回、その、メルマガやってるんで登録してくださいだけの投稿をすると、まあ基本的には周りの人に嫌われちゃうわけですね。みんな Facebook は、まあ交流したい人たちが集まっているところなので、まあ毎日のようにそういう売り込みとかが来るのは、まあ基本的に嫌がられるわけです。うん。まあ、というわけで、その、頻度をね、考えるとか、あとは、まあ、日常的な投稿の下ですね。何々、こんななんか、どこ行ってきましたとか、今日はなんかセミナー参加してきましたみたいな、普通の投稿の、最後に追伸みたいな感じで、まあ、ちょこちょこっと書いてあげるとか、そういう感じで、あくまでメインが日常投稿、っていう割合で、しっかりメルマガ誘導の記事も定期的に流していくっていうようなことをやるといいかなっていうふうに思います。あとは今インスタグラムのところで言ったんですけど、 SNS のプロフィールに掲載しておく、うん、リンクを貼ってメールマガジンの登録がこちらみたいな感じでやっておくとか、あとは名刺にね QR コードを貼って、名刺交換した人とかによかったらこういうのやってるんで覗いてみてくださいみたいな形で、異業種交流会とか行ったりとかセミナー出た時に、軽く声かけをしておくと、うん、でこれ結構やりがちなのが、名刺交換した人の で、名刺ってメールアドレス載ってるじゃないですか。それを勝手にメルマガに登録する人がいるんですよ。これって、厳密には名刺交換しているっていうのがあって、確か これは迷惑メール防止法みたいなやつに引っかかんなかったと思うんですけど、だから、マナーの問題ですね。モラル的な問題で、勝手にメルマガに登録するっていうのは、基本的に名刺のアドレスであろうと NG だと思ってください。だから、例えば名刺交換した翌日とかに、昨日はありがとうございましたみたいなメールを送った後で、よかったらこういうのとやってるんで、ぜひ覗いてみてくださいねみたいな感じで案内を流すと。で、興味持ってくれた人だけは登録してもらえばいい話なんですよね。最初に言った通り、リストの質っていうこともありますけども、むやみやたらに、好き勝手増やせばいいっていう話ではなくて、やっぱり興味を持って登録してくれる人っていうのを増やしていく必要があるわけです。なので、そういった意味でもあんまり効果がないので、数だけ増やしても。しっかりと興味を持ってくれた人が自発的に登録してくれるっていう、状態を作るといいと思います。あとはメルマガ発行者同士で相互紹介ですね。これって意外とやってないんですけど、確実に成果効果があります。で、例えば同じぐらいのね、読者数同士で、同じような見込み客、お互いのターゲットが被ってるような人とやったりとか、あとは、被ってなくても、自分のね、ターゲットじゃない見込み客の方が読者にいても、その後のビジネスにつながりにくいんであれば、ね、他の方に紹介してあげて、そのお客様のためにもなるし、ウィンウィンかなというふうに思います。で、あとは、自分よりもリスト数が多い人にお願いして、例えばね、100人の登録があるまで紹介し続けるんで、1回流してくださいとか、そういうね、パワーバランスを見て、そういう紹介依頼っていうのはしなきゃいけないんですけども、そういうやり方も一つあります。で、もう一つ、セミナーに参加するですね。さっき言った異業種交流会とかもそうなんですけど、その名刺とかを使うとか、自己紹介のところで、軽く PR をして、よかったら登録してくださいねみたいな形で、メルマガの存在をアピールするとか、あとは、セミナーズとか告知図みたいな感じで、セミナーを開催しますっていう、ポータルサイトがあるんですね。そういうところでセミナーを開催して、そういうところで集客してセミナーを開催して、でセミナーに来てくれた人にアドレスの、ね、登録を促すとか、あとはなんか誰かね、知り合いの、セミナーとかに、ゲスト登壇とかさせてもらった時には、メルマガをアピールしておくとか、でこれセミナーの時に同時でやれるんですけど、チラシ作っておいて QR コードを貼って、こういうね、セミナーメールセミナーやってるんで、よかったら登録してくださいみたいな形で参加者の方に配らせてもらうとか、あとは LINE のホーム投稿するっていうのも、あんまりね、その LINE のホームって使ってる人ってそんなにいないのかなって思うんですけど、意外とね、見てる人は見てるんですよ。僕がやってないんで、やってる人が少ないんじゃないかなって言ってるだけで、もしかしたらすごいみんな使ってるのかもしれないんですけど、簡単に言えば、Facebook のタイムラインと同じような形で、今日どんなことがあったみたいな感じで投稿できるのがホーム投稿なんですね。そこで、投稿して読者登録を流したりとかするわけですね。次が商品を販売して購入者リストを作る。そう、リストがなかったら誰かに商品を売ってもらったりとか、広告で、なんか商品を売って買ってくれた人を、リスト化していくっていうのも一つですね。で、さっきのと若干変わりますけど、セミナー開催して参加者リストを作る。で、さっき、ちょろっと言いましたけど、電子書籍を出版するっていうのも、一つあります。電子書籍を、出版して、で、電子書籍読んでくれた人に、さらに具体的な内容だったりとかを、動画セミナーで公開してるので、よかったらこちらから登録してくださいっていう形でメールマガ登録を促したりとか、特典動画プレゼントするのでメールマガジン登録してくださいみたいな形でね、促したりとかすると。あとは、ポッドキャストですね。これは音声。いわゆるネットラジオみたいなもんなんですけど、それを、毎週配信して、で、ポッドキャストをね、しっかり聞いている層っていうのが存在するんですよ。 で、ビジネスに興味ある人も中にはもちろんいるので、ポッドキャスト毎週配信して、で、ポッドキャスト聞いてくれてる人に、動画セミナー見てくださいとか、動画プレゼントしますみたいな形で、案内をして、リストを作っていく。あとはメルマガ広告を使うですね。メルマガ広告って何かっていうと、もうすでにね、何万人とリストを持ってる人とかで、結構やってる人は、いるんですけど、まあ、一通流してもらうのにお金を払って、お金を払って一通宣伝を流してもらうっていうことですね。まあ、その何通流してくれるかは、その人のプランによって違うんですけど、まあ、すでに、もし、あなたの見込み客に近い人を大量にね、リストで抱えてる人がいれば、その人に、いくら払うんで、いつ流してくださいっていうお願いをして、流してくれたら、一発で、たくさんの人が集まる可能性があるわけですね。ただ、メルマガ広告は、基本的には、文章を自分で書いてくださいっていうスタイルなので、まあ、いいメールが書ければ、登録数増えるだろうし、良くないメールだったら登録が増えないしっていうところが、まあ、そこでちょっとまあね、ネックがあるかなっていうところはあるんですけども、メルマガ広告を使うっていうのも一つです。で、次、ウェブ広告を使う。まあ、Facebook 広告だったりとか、Google の、広告、Yahoo の広告とか、まあ、あといろんなね、媒体の広告ありますけど、そういうものを使うのも一つですね。あとは、アフィリエイトで紹介してもらうっていうのも一つです。一件登録があったら、いくらいくらお支払いするので、私のメルマガ紹介してください。っていう形でやってもらう方法ですね。で、ちょっとレベル上がりますけども、プロモーションでリストを集めるっていうのもあります。まあ、ウェビナープロモーションとか、プロダクトローンチっていうのは、が、まあ、プロモーションに当たるんですけども、まあ、それって、基本的にはメールアドレスを登録してもらって、で、無料で情報を提供していって、最後に商品を販売するっていう手法ですよね。まあ、つまり、リストを集める手法なんですよね。うん。だから、プロモーションを開催して、一気にいろんな人に、アピールして登録してもらうとか。あとは、あなたがもしビジネスで何かのノウハウを使ってね、うまくいったら、今度はその、なんだろう、それを同じようにやりたい人をプロデュースしてあげる。それで、集まった読者さんたちを、リストシェアという形で、もらうとかね。うん。まあもちろんその、何の関係性もないのにいきなりあなたからのメールが届いても、お互いにとって良くないので、しっかりと、事前にね、了解を取ってとか、あとはその、例えば動画の対談とかであなたも出るとかにし、とかして、読者さんにあなたの存在を分かっといてもらうっていうのが結構重要です。いきなりね、結構言うんですけどね、裏方の人なのにリストシェアしてもらってて、なんで急にこの人からメール来るのみたいなことが結構ちょいちょい起きてます。うん、でも基本的には心象良くないので、やっぱりその最初に、プライバシーポリシーに書いてあったんでとかって言うんじゃなくて、やっぱり動画で出るとか音声で出るみたいな形で、しっかりとあなたの存在を読者の方に知っといてもらってから、リストシェアしてもらうっていうのが理想的ですね。うん、ビジネスにもつなげやすいです。あとは、アナログから、オンラインにつなげていくっていう方法ですね。ダイレクトメールだったり、ファックス DM を使って、メールマガジンを宣伝する。うん。で、ただこの方法をちょっと、注意なのが、ファックス DM っていうのは個人に送るのは、禁止されているんですよ。その代わり、事業所だったりとかね、そういうところには、ファックス DM、ファックスでの営業をしても OK です。ただこれも、ファックス番号ってネット上に出てるじゃないですか。企業とか事務所であれば。うん。で、そのすぐ、近くに、営業のファックスお断りとかっていう文言が入ってるところに送ったらアウト。なので、基本的に有料なね、そのファックス DM の業者とかを選べば、そういう送っちゃいけない先のリストに送ることはしないと思うので、安心ですけども、まあ、得体の知れないリストを買ってきて、適当にファックス送りまくるっていうのは、ちょっと危険ですね。まあ、信頼できる業者を使いましょうということです。で、次、もしあなたがやっているビジネス、の業界に、まあ、業界誌ってものがあったら、そちらに、紙面にね、広告を出して、QR コードとか貼っといて、そこからアドレスを登録してもらうっていう方法もあります。うん、業界誌なので、属性はもうはっきり分かっているので、ターゲットの人が来てもらいやすいですね。うん、あとはポータルサイトに登録する。さっき言ったセミナーズとかね、そういったところにも、プロフィール登録しておいて、そのプロフィールにしっかりとメルマガの案内を入れておく。で、セミナーの告知とかを、セミナーとかでやりまくったら、 まあ、数じゃですけど、少ないながらもアクセスは絶対にあるので、そこからも拾える可能性がありますよね。あとはもう、クラウドソーシング。まあ、ここならとか、クラウドワークスとかっていろいろありますけども、そういう、まあ、外注さん、フリーランスの人が、登録して、そこで、案件をマッチングするサービスがあるんですけれども、まあ、そこで、やってるのが、まあ、これ電子書籍を販売するっていうのとちょっと似てるんですけど、ノウハウを売ることもできるんですね。だから、何々をする方法をお伝えしますみたいな感じで、レポートを安い値段で売って買ってくれた人に、まあ、でも中身が薄っぺらいと、この人の動画無料だとしても受け取っても意味ないなってなっちゃうので、しっかりとしたレポートを作って、で、売って買ってもらった人に、まあ、もっとわかりやすく動画とかで案内もしてる、説明してるんで、こちらのメルマガも登録してみてくださいみたいな形で、レポートの中に書いておくとか、まあ、そういうやり方をするのも一つですね。で、あとは YouTube とかの、動画投稿して説明文に URL を記載しておくとか、そういうやり方があります。はい、というわけで結構ダーッと、リストビルディングの方法についてお伝えしていきました。まあ、でもやるべきことは、分解するとシンプルで、まあ、最初にオファーを作る。そして、登録してもらいやすいようにランディングページ、アドレス登録ページを用意する。そしてそこに対して今言ったような、広告使ってみるとかセミナーに出て、会った人に案内してみるとか、もうできる方法っていうのはいくらでもあるわけですね。ブログの記事の下に貼るとか、サイドバーのとこに貼るとか、Facebook で投稿してみるとか、やれることはたくさんあるので、それを一つずつ、丁寧に試してみるっていうことです。で、SNS の投稿とかって、まあ、想像していただくとちょっとわかりやすいと思うんですけど、基本的に、流れていきますよね、時間とともに。なので、例えば、朝の10時にメルマガの案内を流してみた。登録全然なかった。ってなったら、あ、SNS 投稿しても意味ないなっていうふうにするんじゃなくて、時間をずらしてみるっていうのも一つ試してみてください。まあ、平日朝10時とかあって、基本的にみんなもう活動時間なので、SNS を見てる時間じゃなかったりするかもしれないですよね。まあ、そういったところを想像して、もしあなたがターゲットだったら、見込み客だったら、どんな時間に SNS で見てるだろうか、Facebook 見てるだろうかっていうのを想像して、ああ、じゃあ、通勤時間とかかなっていうので、朝の通勤時間とか、帰りの帰るね、時間だったりとか、そういうとこ狙ってみるとか、まあ、夜ご飯食べてもお風呂入って家でゆっくりしてる頃に見るかなって思ったら、夜の10時ぐらいとかね、9時ぐらいに投稿してみるとか、まあ、そういう想像力を働かせて、SNS で投稿してみるっていうのも一つです。なので、ちょろっとやったから成果が出なかったではなくて、まあ、いろんな条件があるわけですね、それぞれね。例えばセミナーのポータルサイトに登録しても全然だったっていう場合も、もしかしたらセミナーのタイトルが悪かったとか、セミナーのね、ジャンルが悪かったりとか、他のサイトだったらいいかもしれないみたいなことは確実に、あり得ることなので、まあ、そういった形でね、もうできることを、粛々と丁寧にやっていくっていうのがリストビルディングの必勝方法となります。というわけで、あなたの見込み客リストを増大する3つのステップを解説しました。まあ、リストビルディング、もう一生ね、やり続けなきゃいけない、僕自身も、やり続けることですし、やっていかなきゃいけないことですので、まあ、一緒に頑張っていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。